ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月10日、安倍総理大臣はプーチン大統領との間で通算22回目となる日露首脳会談を実施しました。日露両首脳は北方四島における共同経済活動や元島民のための人道的措置といった日露両国の間での平和条約締結問題について会談したほか、北朝鮮問題について安倍総理から日露共通の目標である朝鮮半島の非核化に向けて国際社会による安保理決議の完全な履行が不可欠であることを強調しました。その上で両首脳は今後も緊密に連携していくことを確認しました。また安倍総理から拉致の問題解決に向けてロシアの協力を呼びかけ理解を得ました。また9月12日、ロシアのウラジオストクを訪問していた安倍総理は、第4回東方経済フォーラム全体会合に出席し、スピーチを行いました。スピーチでは、北朝鮮問題について次のように述べました。
21世紀におけるこの地域の平和と繁栄を確固たるものとするために、北朝鮮の問題を立てて通ることはできません。6月シンガポールで歴史的な米朝首脳会談が行われました。私はこの会談を拉致・核・ミサイルの問題解決に向けた前向きな一歩として支持します。トランプ大統領は金正恩国務委員長との相互信頼を醸成しながら非核化の先の明るい未来を共有し、相手の行動を促すという誰も試みたことのない新しいアプローチを取りました。トランプ大統領の英断によって北朝鮮と国際社会との関係が大きく動こうとしています。北朝鮮はこのチャンスをぜひとも掴んでいただきたい。私は思うのですが、北朝鮮くらい未来を希望に変えるポテンシャルに恵まれた国はありません。銅や金、鉄鉱石や豊富なミネラル資源が北朝鮮にはあります。2500万人の人口は世界有数の勤勉な労働力となるに違いありません。 今日ここに集まった我々は皆、北朝鮮が希望に満ちた未来を歩んでいけるよう、北朝鮮に対し一つの声で語り続けていくことを誓おうではありませんか。ぶれない態度で接していくことを確かめ合おうではありませんか。そのためになすべきこと、朝鮮半島の完全な非核化を何としても実践させなければなりません。この点について私もプーチン大統領も習主席も完全に一致しています。近く平壌で開催される南北首脳会談が朝鮮半島の非核化に向けた具体的な行動につながることを期待しています。日本と北朝鮮との間には拉致問題が横たわっている。これも解決しなければならない。その中で北朝鮮との不幸な過去を清算し、国交正常化に向けて歩み出す決意を私は持っています。私も相互不信という殻を破り一歩踏み出し、最後は金正恩委員長と向き合わなければならない。現在日朝首脳会談について決まっていることは何もありませんが、これを行う以上、拉致問題の解決に資する会談としなければならない、そう決意しています。北東アジア地域の永遠なる平和と繁栄に向けて大切なことは、ここにいる私たち5人を含め地域の指導者たちが同じ方向を向いて歩んでいくことです。私はそのための努力を惜しみません。ここにお約束を申し上げます。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月8日から9月13日にかけまして、私はソウルに、韓国のソウルに参りました。そこで2つの国際会議、民間会議に出席しただけじゃなくて、韓国の多くの専門家と、いろいろ意見交換をしてまいりましたが、一つ韓国側が非常に注目しかつ評価しているというのは、トランプ大統領と金正恩委員長の、いわば相性がいいと。そしてこの2人の指導者は特に現在その互い相手をですね、高く評価するということを繰り返してきているわけですが、こういうトランプ大統領と金正恩委員長の関係というものは、韓国としては非常に肯定的に見ることができるということのようであります。特に6月12日のシンガポールにおける初めての米朝首脳会談の後の、状況と展開というものを見てるとですね、トランプ大統領は一貫して、金正恩委員長を、評価しているということですし、一方金正恩委員長もトランプ大統領を評価するということで、この両者の姿勢は一貫性があるということになろうかと思います。それほど お互いに相手の、最高指導者を認めているという、そういうことが言えるのかもしれませんが、特にこういうことを考えますのは、最近、金正恩委員長が、新書を、アメリカに手を出すということ ことがありましたが、この親書の中で金正恩委員長は、まあ、2回目の米朝サミット、米朝首脳会談を、まあ、提起したということでありまして、まあ、それに対してトランプ大統領も、まあ、肯定的な反応評価というものを示したということでありますので、まあ、そうなりますと、まあ、それほど遠くない時期にですね、まあ、2回目の米朝首脳会談が実際に開かれるということになる、まあ、そういう可能性があるということで、そこに今韓国側が注目しつつですね、やはりそこで実現してほしいのは北朝鮮の非核化に向けた行動、まあ、それに対してアメリカ側はですね、朝鮮戦争の終戦宣言、まあ、それを受け入れてほしいという、まあ、その非核化と終戦宣言というものが、まあ、うまくある種取引ができないかというのが、まあ、それが考え方と言っていいかと思いますが、私は少しその点について、違うと思いますのは、今非核化と終戦宣言である取引をして、米朝間に合意ができる可能性というのは、まあ、決して高くないと、まあ、特に中国がですね、まあ、どうしても終戦宣言に参加したいということもあって、非核化よりもその終戦宣言を優先させる、そういう中国の姿勢というものが、まあ、感じられるわけでありますので、まあ、そうなりますと、非核化を北朝鮮側は積極的に、まあ、向けて動くぞという前提で、終戦宣言もきちっと採択しようということをでも、それが現実のものにならないというふうになりますと、私はむしろ米朝間で可能ならもっと大胆な取引ということになるんだろうと思っています。まあ、その大胆な取引とは、北朝鮮が ICBM、大陸間弾道ミサイルを放棄すると。そしてそれに対して、アメリカ側はですね、正常化、国交の正常化を行うという、まあ、これはもうまさにビッグディールといいますか、非常に大胆な取引にはなるだろうというふうに思いますが、まあ、その ICBM 放棄と米朝間の正常化というものが、まあ、バーターになる取引になるかどうかということを、まあ、ここしばらくは注目すべきだというふうに私は考えております。まあ、韓国側もともかく米朝首脳会談というものが再び開かれるということを非常に強く望んでいるということだけは、まあ、今の時点で指摘できるということになろうかと思いますが、まあ、いずれにせよ、トランプ大統領と金正恩委員長の相性がいいという問題は、将来米朝間に妥協といいますか、いろいろな合意というものが成立する、まあ、その可能性がある、すなわち両最高指導者の相性がいいということは、そういう肯定的な方向に北が進むことも十分に示唆していると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1997年のヒット曲、ルクプルで日だまりの歌をお届けします。 それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ルクブルで日だまりの歌をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は国会議員で元拉致問題担当大臣、今は超党派の北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟、いわゆる拉致議連の会長を務めている古谷圭司衆議院議員が、9月6日に岐阜県多治見市で行われた拉致により引き裂かれた家族の絆をテーマにした舞台演劇「恵みへの誓い奪還」を鑑賞しに訪れた際に発信したメッセージをお届けします。それではお聞きください。
私たち国会議員は、あるいは政府は、そして超党派の議員連盟は、我々国を挙げてこの問題に取り組んでいます。で、私が拉致問題担当大臣を務めましたのは平成24年から26年、約2年間。その時に私は、私が最後の拉致問題担当大臣になるんだ、これぐらいの気持ちで取り組みたい、私も初当選させていただいて以来、安倍総理とともにこの問題を取り組んできた、だからこそそういう気持ちでございましたが、残念ながら未だに解決していない、これは本当に申し訳なくと思います。え、皆さん、拉致というのは単なる誘拐とは全然違うんです。国の意思によってよその国の人間を強引に奪い取る行為なんです。これはもうテロにも等しい行為なんです。これは絶対に許すわけにはいきません。今日お芝居の中でその私が申し上げたようなこと、そして本人がどんだけ辛い思いして、北朝鮮で捕らわれの身で、いつしか必ず助けに来てくれると思って日々を過ごしているか、そんなことを皆さんぜひ今日のお芝居を通じてご覧になっていただきたいと思います。今年の6月に米朝会談がありました。そして北朝鮮の金正恩委員長とトランプ大統領は話をしました。北朝鮮の抱えている問題は3つあります。1つは核問題、1つはミサイル問題、そして3つ目が拉致問題です。世界各国は今この核とミサイルについてはしっかり連携をして、北朝鮮にこの放棄をするように取り組んでいます。一方、拉致問題はこれは日本が一番その中心的存在でありますが、一言申し上げますと、実は拉致をされた国の、なんか14カ国に及ぶんですよ。14カ国の人が拉致をされて、今トランプが会談をして新しい段階に入りました。千載一遇のチャンスでありますが、一方はこれから本当に胸突き八丁の協議が今始まっています。アメリカも世界の国々も拉致問題に対して北朝鮮に協力をしてもらっています。米朝首脳会談でもトランプ大統領からキム委員長に対してはっきりこの問題を言及してもらいました。しかし これは拉致問題は日本と北朝鮮の2つの国の問題である。だから私たちが主体的に取り組んで拉致問題を解決していかなくてはいけません。安倍総理大臣も交渉のための交渉は意味がない。本当に拉致問題を解決するためならば北朝鮮の金正恩委員長と堂々と向き合って必ず解決する、そして首脳会談をすると言ってます。私たちはあらゆることをその目的に向かってやっています。そして今日中学生高校生の皆様にはぜひこの拉致問題は絶対許さない、北朝鮮が拉致被害者を返さない限りは何の支援もできない。北朝鮮は非常に厳しい環境下にあります。そして金正恩という若い委員長はいろんな話を総合すると極めてクレバーでしたたかな男だ、こういうふうにも言われています。だからこそこの拉致問題を解決をした方が北朝鮮の尊厳も回復できる、そして自己にとってもプラスあるということをいかに納得させるかということなんです。その取り組みをしています。ぜひ皆さんお一人お一人中学生高校生そして市民の皆様におかれてはこの怒りをぜひ結束をして北朝鮮にぶつけていただきたい、その運動もさらにやっていっていただきたいと思います。今日は中学生高校生ですから自分の家族妹や弟やお姉さんやお兄さんとかそうなったらもう心が張り裂けるでしょう。だからこそ私たちは今政府を挙げてこの問題に取り組んでいます。ただ相手のあることですから私たちの思う通りにはいきません。ぜひ皆さんの力が必要です。そんなことで今日は、今全国で23回もの芝居をしています。今年は10回やります。この、東海地区で初めてでございます。ぜひ皆さんご覧になって私が今申し上げたことをしっかり心に刻んで、これからの拉致問題救出、拉致の救出活動のために皆さんの若い力を貸していただきたい。
今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。